どうも、オレンジです。
いやー、最近は仕事ばっかりでさー、とか、ポンです。
世の中全部楽しむためのラジオ、よろしくお願いします。
お願いします。娯楽計画立ててみよう、タネスケ。ということでですね。はい。映画、イベント、展示などの予定を、ピックアップして皆さんと共有したいというふうに思っております。はい。ちゅうことで、先週、なんか、こんなの見たよなんてありますか？オレンジさん。
先週は何を見たかな？劇場見ましたよ。
あ、劇場ね。ね、はい、本当の映画館での劇場公開に合わせてアマゾンプライムでも見れるようになったと。
そう。だから、めったに僕、今までの映画も金曜日、うん、まあ、基本的に金曜日公開が日本では多いんですけど、その日に見に行くことって、あんまりサービスデーが金曜日ってなかったりするんです。なかったんですけど、今回は、まあ、家でね、しかも Amazon プライムに入ってたら無料で見れるっていうことなので、
はい、はい。
すぐ見ちゃいましたね。見ました、
これ、特集組む感じ？
ん？
この劇場の話。
いや、別にそんなことはないですよ。
じゃあ、ちょっと短めに感想を言っていただけますか。一言。
まあ、小劇場の話なんですよ。小劇場の、まあ、劇団主催であり、脚本も演出もやっていて、みたいな。
うん。
でもやるんだけど、あまり歌手が上がらない、はい、劇で主催の人が主役で、それが、なんかまあ、ふとふとした時に出会った俳優志望の、女の子と、なんか仲良くなって、はい、まあ、いろいろと迷惑かけて、うん、で、とにかくこの主人公はクズなんですよ。ずーっと最後の最後ぐらいまで、
はい、
ずーっとク
ズなこと、
はい、ことしかしないっていう、
はい、
話です。
いや、それはあらすじだから、あなたの感想を教えてよ。
僕の視点からすると、クズだなぁ。クズだなぁ。クズだなぁ。ダメだなぁって、
はい。はい。なるほど。あ、じゃあ、向こうの思惑通りの感想を持ったってことですね。
最後、救われないでほしいなぁ。
はいはいはい。
まあ、そんなシンプルな話じゃないですけどね。はい。
はい、
いろいろ思うことはありましたけど、まあ、そんなざっくりとした感覚です。うん、
そうです。まあでも、まあ、そうね。クズを映画で見るっていうね。なるほどね。私はですね、はい、もうなかなかこう、ちょっとまとまったエンターテインメントを楽しめなかったので、バラエティ番組で普通に見てますよ、本当に。
ほう。
で、まあ前回も言いましたけどね、本当ね、勇者あーがね、もう一番面白いと思って、世界のコンテンツの中で。
すごい。そんなに、ね、有吉とは違うんですか、やっぱり。
いや、だからもうそれ、ゲームの番組でしょ、あれは。うん、あれはもう、あれも非常に面白い番組ですけど、
うんうん、
勇者でも本当、なんか笑い泣きしちゃってさ、
あらあら。
だから俺って全く成長してないんだなっていうことを思ったりとか。
心がね。
うん。そう。あとね、アンタッチャブルとオードリーが出た、芸人プリズン、ザ・芸人プリズンっていう番組が、なんか2週連続でやってたんですけど。
あ、知らない。へ
ぇ。まあ、番組はすごい構造上はよく見た感じで、まあ、収監された、その4人が、まあ、大喜利で笑いを100個取るまで出られないっていう、まあ一応枠組みではある。
うんうんうん、
で、そのどっか聞いたような感じなんだけど、もうね、うん、内容が、例えばアンタッチャブルの柴田さんへの、まあ、猛烈な突っ込みでは突っ込みだし、
うんうん、
みたいなものがね、結構4人で結構メタなところまで繰り広げられて、だから大喜利の構造を取ってるんだけどトーク番組としてすごく成り立ってて、
うんうん、
で、それ多分みんな各人がそういうところに膨らませるっていう、また脚本があるのかもしれないけど、そういう構成があって、だから柴田さんがさ、いろいろなんかわーっと話が出てきて、わかった、一旦その話置いとこうっていう、まあ、なんかこうあるじゃない、返しみたいな。で、その後でザキヤマさんが、一旦というのが古いみたいな、あ、そうか、そうなんだよ。なんか、微妙なこととかをきっちり捉えて突っ込むみたいなこととかをやってくれたから、なんか嬉しいなと思って、うん、アンタッチャブルやっとなんか始まったなっていう感じがあって楽しかったっていう話です、
ね。なんか新しく番組も始まるんでしたっけね、アンタッチャブル確か。ちょっ
とああね、なんかいろいろ冠番組増えてますけども、うん、まあまあそういう普通にバラエティを楽しんでるっていう。最近ですね。はい。ということで、まあまあ、映画もいろいろ始まっていくので、ね、はい、まあいろいろ見れる環境を含めて、皆さんで考えつつも、あ、こういうの始まったんだなってチェックしていきましょう。
うん。
はい。では、まず気になる新作映画です。はい。まず私の方からですが、一つ目、グランドジャーニーという映画です。いや、これね、予告編見たんですけど、めちゃくちゃなんか、本当に今見たいっていう感じの映画で、 なんかこのドキュメンタリー映画の渡り鳥ってご存知ですかね、その、まあ、鳥たちが本当にただただ渡っていく様子をもうカメラで本当マジで撮ってんのみたいな感じの作品を、うん、制作に参加した、まあ、その鳥類学者が実際にどうだったかっていうね、そのなんかノンフィクションっぽい話が実はあって、息子と共に軽量飛行機で鳥と共に旅したみたいな話があるらしくて、
うんうん、
それをねやってるんですけど、まあそれだからその鳥を育てる、だからまず母になるみたいなさ、そういう触れ合いのところから、まあ、一緒に旅立つみたいな、なんかその密みたいなこととか言ってたらもう全く成り立たないんだけど、でもその触れ合いみたいなのもめちゃくちゃ温かいので、でしかも映像もまためちゃくちゃな映像撮ってる感じがするんで、ちょっとこれ面白いなということで、フランスとノルウェーの合作ですけど、グランドジャーニー、これちょっと見たいなと思います。さあ、そして、ですね、破壊の日というですね、泣き虫ショッタンの奇跡などの豊田監督が撮って、これもう普通に読むね、2020年開催予定だった東京オリンピックを控えた社会に向け、試験と強欲という、
利権ね。
あ、利権か。利権と強欲という、もののけに取り憑かれた社会に、をお祓いしてやろうと企画、脚本、プロデュースを手掛けた意欲作という。
うん、
まあ、これね、あらすじは読んでいただければと思いますけど、まあ、伊勢尾形とかね、松田優平とか、あと下山なんか、
まあ、さん
下山のボーカルの人が出たりだとか、うんまあ、そういう、なんていうのかな、なんか、今を見つめる、その目線がすごく気になる人たちが出てるし、何しろ彼がその銃刀法違反みたいな、そういういろんなことに巻き込まれながら、社会のことをやっぱこうグッと見てるっていう、そういうあたりがこの映画に多分集まってるんじゃないかなと思って、うん、まあちょっとね、この時期に見たい映画としてはこういうのもあるのかなというふうに思いました。うん、はい。他にもね、普通に韓国映画で廃業寸前の動物園で、動物の着ぐるみを着て、
いやいんだよな、
これ面白そうだよね。
これ
シリーズがあるらしいんですけど、まあまあとにかくその、うん、これ、ね、日本の落語でもありますよ。動物園の中のバイトなんですけど、動物役になるみたいな話があるんですけど、まあちょっとなんかそういうね、本当にやるのみたいな感じの映画なので、これ面白そうだな、
ね。韓国コメディ、この前のエクストリームジョブもすげえ面白かったですからね。
そう、うん、それのなんか シリーズっぽいことがあったかな。はい。で、あとは、ね、ドキュメンタリー、沖縄戦、知られざる悲しみの記憶という作品ですね。なんかこういう時期だと、うん、まあ、必要だよ、必要ね、自分のことを考えるととても重要だけど、やっぱその、みんなの痛みってことを想像するという意味では、まあ、この傷はね、まあ、米軍基地がまだあるということを含めて、まだまだ残ってるっていう現実をもう一度確かめるという意味では、まあね、なんかそういう気持ちになっていかないと、なんか、俺さえ良ければっていう気持ちが、まあ必要ですよ。生き抜くのは必要なんだけど、ということで、ね、ちょっと、このね、ドキュメンタリー沖縄戦に知られざる話の記憶もちょっと気になるなというところです。はい。では、ポンさん。ああ、オレンジさんお願いします。
ポンさんがポンさんに言うたの。はい。はい、アルプススタンドの端の方という青春映画がありまして、うん、なんか、まあ、いわゆるその高校生活における部活動の話らしいんですけど、
うん、
なんか監督が城定秀夫さんっていう、
うん、
いわゆるピンク映画を撮ってきた人なんですよ。なんかそんなキャリアの人が、まあもともとその人間描写がすごく秀でてるというふうに各所で評価されている監督ではあったので、うん、その監督が青春映画を撮るってことですごく前々からいろいろ評判を聞いていたので、公開されるのを楽しみにしていた作品でもあったので、うん、ちょっとどういうことになってるのかなっていうのは見てみたいなと思っております。
はい。ありがとうございます。うん、さあ、それでは、気になるラテランというか、ちょっとね、テレビで気になるものを挙げていきましょうということで、まあ、いつもね、映画いろいろありましたけど、これ1個だけごめんなさい。石原裕次郎の石原軍団がですね、いろいろ、まあ、マネジメント業を終了するというふうなニュースが出まして、それを記念してるかどうかわかりませんけども、7月24日に、免許がないですね、午後の労働省で、放映されますので、皆さんぜひチェックしていただきたいというふうに。
でも確かに午後の枠でこの手の映画って珍しいですよね。もっとなんか
B 級そうね。まあまあ今なんか日本映画の特選してるとかあるんですけど、うんうん、なんか ね、なんか本当大変だなと思うんですよ。自分たちで映画作るってことはすごく大変だし、じゃあどっかよその映画出ようと思ったら、うん、こう他のさ、その地上波できっちり枠を取ってる何プロだみたいなことと比べると、やっぱり石原プロっていうのはなかなかね大変だったと思いますし、うん、そういう中でまあ数少ない主演作、他にもいろいろありますけど、
これはぜひ太陽に吠えろをやるべきなんじゃないですか、日テレは。
そうね、なんか権利関係とかいろいろ、まあ、ね、その日本テレビのサービスの中ではやってるかもしれないですけど、ちょっと見たいっちゃ見たいよね、うんうん、はい、まあまあそんなこともあります。あともう一つ、隅田川花火大会の特別編が、7月25日に行われます。
あれ今年も、ね、中止、
ね、残念ながら中止なんですけれども、でもね、はい、頑張ろうよ日本ということでですね、あの過去の名場面を、はい、まあ、さまざまに編集して見ることができるということで、ね、花火大会もなかなかまあ現実的には難しい気はしますけど、うん、でも、まあ、過去はさ、あれですよ、高橋英樹、マーサの、はい、あの、もう超豪雨のレポートとかも最高に面白かったんで、うん、もうね、それを見て笑ってるキリンさんが最高だから、でもそのセット全部見れると思いますんで、うん、もう一度ね、見て、いつかの、思い出というかね、あ、こういうこともあったなっていうね、気にしていただきたいなというふうに思います。はい。
すごいですね。振り返るっていうね、過去の映像で楽しむってすごかったですよね。
まあまあ、でも花火ってさ、テレビで見てんだから、うん、その時点でもう、もはや、
いやいやしますけどね。中継はね、さすがにね、難しいですね。はい、
さあ、では、イベントでございます。堀井さん、お願いします。
はい。演劇のプロジェクトらしいんですけど、吉祥寺シアターというのは吉祥寺にある劇場で、吉祥寺空っぽの劇場祭というのが、7月23日から8月9日と、まあ、長い時期にやるそうです。まあ、今ね、劇場はなかなか開けることもですし、もちろん公演始めてるところもあるし、長秀樹さんの作品とか、上演もされるんですけど、まあ、今のタイミングが吉祥寺シアターはまだ時期尚早だということで、あえてお客さんを入れずに、どのような形で演劇っていうものが表現できるかというところで、うん、基本的にはオンライン上映で、なんかいろいろ、若手の劇作家さん、演出家さんをお招きしていろいろなプロジェクトが走るらしいです。うん、詳細は、リンク貼ってある、リンクあるか。はい、貼ってあるので、そこを見てほしいんですが、はい、うん、いろんな面白い企画をきっと、僕好きな、キュイっていう劇団のね、あやとさんとか、トミックという劇団の中田さんとか、いろいろと、若いけど、なんか、すごい、舞台表現をいろいろと、試行錯誤してらっしゃる若手の方々が、関わってらっしゃるので、よかったら、基本的に無料だと思うので、見てみてください。
はい、ありがとうございます。さあ、そして、僕ちょっとこれ詳しい情報わかりませんが、でもね、始まったのよ。第一の芸術祭。
うん。
そして横浜トリエンナーレ。友達がまた
出展しますよ。はい。
あら、そうなんですね。ちょっとその辺はね、うん、まあ、一応、
でもこのタイミングに新潟なんて行くわけないでしょ。
いやだから、それは東京基準ってことですよ、やっぱり。
ああ、そうですね。だから、うん、僕は語れないってことですよ、この第一の芸術祭の現地の話について。
まあまあ、リモートで分かる範囲とかね。
リモートで芸術語るって、
うん。いや、参加はね、確かに難しいところあるかもしれないですけどね。うん、でも、ね、僕は、なんか、難しいとこだけどね、でもこういうことを何かな、俺は当事者じゃないんでっていうふうにする人もいてもいいけど、まあ我々はね、ちょっとこういうイベントにずっと関わっては来てお
る、ね、うん、紹介するのはいいですけど、それについて、作品について言うのは現地に行く人の目にしてほしいかなとは思ってます。
まあ、作品見てないのね、評論とかはできない。
うん、まあ、愛知取り入れられたらそういうことがよく起きたわけですよね。なんてね。はいはいはい。行きましょう。
はい。はい。そして、そうですね。はい。いろいろとありますが、なんか、オレンジさん、ピックアップありますか？これ。っていうの。
なんか、さかなクンが展示やるらしいですよ。茨城県の奥のところ、さかなクンの玉楽展っていうの。さかなクン初の展覧会。もちろんね、めちゃくちゃうまいし、結構すごいですよね。テレビとか見てると、リアルタイムでものすごいスピードで、なんか、はい、魚の絵とかをすごい特徴を捉えて描いてるのか。
はい、はい。
この人は紙に何部与えられてるんだぐらい、まあ、ものすごく努力もされてるんだと思うんですけど、すごいですよね。その作品が展示されるらしいです。
はい。100点展示ってあるからね、ちょっと、こういう作家的な意味合いでの楽しみ方もできるのかもしれない。
ちょっと都内から遠いかもしれないですけど、はい。
うん、はい、ありがとうございます。あと一つ、ごめんなさい、気になってる動画でね、なんかテレビ東京のなんか就活系の人事のページの中に、伊藤プロデューサーと佐久間プロデューサーにインタビューするっていうなんかコンテンツがあって。
池の水と、サマーサマーズと、あとあれか、サマーサマーズじゃない、サマーズの番組とかと、あとゴッドタンの番組とかね。
そうそうそう。正直テレ東には飽きたんじゃないっていう、なんかそういう、これぐらいのレベル感のトークをちょっと繰り広げているので、伊藤佐久間をやっつけろっていうね、YouTube で出てますので、これもちょっと気になる動画として上げておきました。はい。ということで、種ラジ種助でございました。皆さんも好きなオブラックをね、うん、まあ、最近時間にとらわれないところもありますが、まあ、ややね、はいはい、リアルタイムもチェックしていただければなというふうに思います。うん、はい、ということで、お相手は、もう、頑張ってみゆ、404見るかな、ポンと、
オレンジでした。
種ラジ、また。